皆様イースターおめでとうございます。ハッピーイースター。最初に月始めでありますので、誕生祝福のためお祈りをさせていただきたいと思います。4月生まれの方、お立ちいただけないでしょうか。初めての方も4月生まれの方、ぜひお立ちいただければと思います。また例の誕生日、4月に洗礼を受けられた方もどうぞお立ちください。それから結婚記念日の方、今日結婚される方もいらっしゃいますが、ぜひ、立っていただきたいと思います。祝福を共にお祈りしたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。4月生まれの方、4月に洗礼を受けられた例の誕生日の方、結婚記念日の方を感謝します。どうか新しい1年も祝福してください。私たちはあなたを知るまでは生きていることの意味もわからないまま過ごしてきました。しかし今は生きているというよりも生かされているということを自覚することができるようになりました。ある時は世の光として輝くことができますように、ある時は地の塩として味のある人生を歩くことができるように、聖霊様助けてください。神様が私たちを愛してくださったように、隣人を愛することができますように、平和を作る人としてこの混沌とした世の中でお一人お一人を用いてください。夫婦が愛し合うということがどんなに難しいことであるかを体験しておられる方もいらっしゃると思います。どうか神様の愛に生きることができるように、聖霊様お助けください。神様の豊かな恵みをお一人お一人に注いでください。 YouTube を見ていらっしゃる世界中の方々の上にも神様の恵みが届きますように、生ける神主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。共に God bless you を歌いたいと思います。 God bless you ハレルヤ、 God bless you ハレルヤ、 God bless youハレルヤ、 God bless you ハレルヤ、おめでとうございます。祝福がありますように。ありがとうございます。アメン。立った方に後でご挨拶なさっていただければと思います。イースターの伝統の一つに、主はよみがえられました、 He is risen と言いましたら、主は確かによみがえられました、 He is risen indeed と応答するという、そういう伝統があります。私は実は30年間ですね、牧会地で毎年この主はよみがえられました、主は確かによみがえられましたということをやってまいりまして、ぜひここでもさせていただきたいと思っておるんですけれども、皆様ご協力していただけますでしょうか。3回させていただきたいと思います。私が主はよみがえられましたと言いますので、皆様で主は確かによみがえられましたと言っていただきたいと思います。よろしければご起立いただきまして、すいません、立てる方はですね、ご起立いただきましてご一緒にお願いしたいと思います。主はよみがえられました、
主は確かによ
みがえられました、
主はよみがえられました、
よみがえられた主に賛美の握手をしたいと思います。ハレルヤ、主を感謝します。イエス様感謝します。よみがえられた主、あなたが今この場所におられることを感謝します。ハレルヤ、主を感謝します。感謝します、感謝します、感謝します。ハレルヤ、主を感謝します。アメン、アメン。ありがとうございます。どうぞお座りください。神を信じないというある大学の教授が、イエス・キリストを信じるという女生徒にこのように言いました。歴史の中には自分は神だと言っている人がたくさんいるのに、どうして誰が本当なのかと言えるんだろうかと。するとこの女生徒はこう答えました。それは死からよみがえられた人です。イエス・キリストは私たちの罪のためにあの十字架にかかり、死に葬られ、3日目によみがえられました。 死からよみがえられたことを通してご自身が神の子であることを証明されたわけであります。復活祭、イースターはキリスト教にとって最も大切な日であります。今日はこのイースターの箇所からご一緒に聖書の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。今日初めて来られたという方もいらっしゃると思います。イースターに何があったか聖書からご一緒に見ていきたいと思います。ヨハネによる福音書の20章をお開きください。司会者の方に今読んでいただきましたが、もう一度読ませていただきたいと思います。聖書教会共同訳、新しい聖書教会共同訳では204ページの下の段になります。口語訳では175ページの下の段になります。ヨハネによる福音書20章の1節からお読みさせていただきます。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペトロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。誰かが主を墓から取り去りました。どこに置いたのか分かりません。そこでペトロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペトロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと雨布が置いてあるのを見たが、中には入らなかった。続いてシモン・ペテロも着いた。彼は墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も中に入ってきて見て信じた。イエスが死者の中から必ず復活されることを記した聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていた。以上がイースターの朝の出来事であります。夕方の出来事が、イースターの夕方の出来事がこのあと19節から続きます。19節をご覧ください。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸には皆鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。今お読みしましたこのヨハネの福音書は、新約聖書に4つの福音書があるんですが、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと4つあるんですが、その4つの福音書の中でも特異であると言われます。その理由の一つとして挙げられていることは、著者である弟子のヨハネが自分のイエス様についての記憶を生涯にわたって思い巡らして最晩年に書き上げたからだと考えられております。今日のこのイースターのストーリーも他の福音書にはない詳細な内容が記述されています。例えばもう一人の弟子、著者のヨハネ自身のことだと考えられますが、二人で一緒に墓まで走っていったということが記録されているんです。そして読んでいただいて気づいたと思うんですが、自分の方がペテロよりも足が速くて先に着いたんですよと書いてるんです。ヨハネはどうしてもそれが書きたかったのかなと思われるわけでありますが、さらに7節を見ていただきますと、7節にはこのように書いてあります。イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。これは11章にラザロという人がよみがえる記事が出てくるわけでありますが、ラザロの場合は覆いで包まれていたと書いてあるんですけれども、そのことを思い出してその違いを強調してヨハネは書いたと考えられるわけであります。このようにヨハネ自身の回想録らしい記述がこのヨハネの福音書にはあるわけであります。イースターの日の朝、ヨハネたちが見たのは空っぽの墓でした。しかし話はそれで終わりません。その日の夕方、 弟子たちが集まっていたところにイエス様が来られて彼らの中に立って話されました。弟子たちはイエスを見て喜んだと書いてあるんです。今日も私たちのただ中にイエス様がおられます。イエス様が約束されたんです。二人三人私の名によって集まるそのただ中に私もいると。今日も信仰を持ってイエス様を見上げたいと思います。聖書の中で喜びはキーワードであります。今年の年間聖句のキーワードも喜びであります。皆様もう覚えられたでしょうか。ご一緒にお願いしたいと思います。はい。それでも私は主にあって喜び、我が救いの神に喜び踊る。アメン。イエス・キリストの復活というのは単に弟子たちの心の中でイエス・キリストの存在が想起されたというような意味ではありません。幽霊や亡霊のように弟子たちの前に現れたという話でもありません。また蘇生した息を吹き返したという話でもありません。少なくとも当時の1世紀のユダヤの人々の理解では復活というこの言葉は死者が肉体を持って再び生きるということを意味したんです。ですからある学者はこんなことを言っております。イエスの実際の復活を信じることができない学者たちでさえ弟子たちがそれを信じていたことは認めている。復活ということは科学的には理解できないことであります。というのも科学というのは再現可能でなければならないからであります。イエス・キリストの復活というのは再現可能な話ではありません。ですから私たちはこの復活という出来事を科学的ではなく歴史的に理解するわけであります。科学的には再現することはできません。しかしどんなに不可解であったとしても歴史上起こった出来事として認識することはできるわけであります。空っぽの墓も弟子たちに現れたことも歴史的事実であります。遠藤周作がイエス様の復活を信じないとすれば弟子たちに別の次元から何か筆舌では言えぬ衝撃的な出来事が起こったと考えるより仕方がないと言っていますように、他に説明することはできないわけです。目撃者本人が見たと言っているのですから、どうしてそれを否定することができるでしょうか。目撃者たちの世界観が明らかにこの日を境に変えられているという事実を他にどう説明することができるでしょうか。イエス・キリストは確かによみがえられました。ですから問題は復活したかどうかではないんです。イエス・キリストの復活が何を意味したかということであります。空っぽの墓を見た時のことをヨハネはこのように回想しております。20章の9節をご覧ください。イエスが死者の中から必ず復活されることを記した聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。どうしてイエス・キリストが十字架で死に葬られよみがえらなければならなかったか、著者のヨハネ自身も分かっていなかったと言います。ヨハネはよみがえられたイエス様に出会った後、いろいろなことが分かってきました。最晩年にこの福音書を記録しながら、あの時のことは実はこういうことだったんだな、そう書いたわけであります。実際このヨハネの福音書にはこんな記述があるんです。イエス様を信じる人が増えていった時に、その年の大祭司カヤパが議会を召集してこのように言いました。あなた方は何も分かっていない。一人の人が民の代わりに死に国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だとは考えないのか。この一件を思い出しながらヨハネはこのように綴っているんです。イエスが全国民の代わりに死ぬことを大祭司が予言したのです。カヤパは別の動機から無意識のうちにそのように言ったのです。 これはイエスがイスラエル人ばかりか世界中に散らされているすべての神の子供たちのためにも死んでくださるという予言でした。ヨハネは、私は気づかなかった、でもあのカヤパも無意識のうちに実は予言してたんだというんです。ヨハネはよみがえられたイエス様に出会った後理解したわけです。イエス・キリストは私たち全ての人の罪のために死なれたんだと。そして自らの罪を悔い改めてイエス・キリストを信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を得るんだと。ヨハネはまたイエス様が最後にあの十字架の上で言われた言葉を記録しております。きっと年老いてもヨハネの耳に忘れられない響きだったんだと思うんです。イエス様おっしゃられました。成し遂げられた、テテレスタイ。イエス様はあの十字架の上で成し遂げられた、完了したと告げられたわけであります。ここでイエス様が使われている動詞は完了形なんです。つまり十字架で神様の御業は完了して、その影響が今も続いているということであります。ヨハネはイエス様ご自身が自分は神の御業を成し遂げるために来たと言っていたことを記録しているんです。イエス・キリストの十字架の死は神様の御業が成し遂げられるためだったということを理解したからだと思われます。そしてイエス・キリストの復活を通してその影響が始まったということを理解したからだと思います。ですからイエス・キリストの復活が何を意味したか、それは終わりではなくキリストにある新しい世界の始まりであります。ヨハネは復活されたイエス様に出会うまでは理解できませんでした。復活されたイエス様に出会ってやっと理解することができるようになりました。イエス・キリストを信じる者はこの新しい世界、新しい創造に属する者として復活から全てを見直すようにとチャレンジされているわけであります。死からよみがえられたイエス様は弟子たちにこのように言いました。20章の21節をご覧ください。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。イエス・キリストの復活が何を意味したか、第一番目、それは救いの恵みであります。救いの恵み。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許されると書いてありますが、誰がその罪を許すかということが明言されていないわけであります。実はこれは神的受動態、ディバインパッシブと呼ばれる書き方なんです。主語が明言されていない動詞なんです。実は実会に神様の名前をみだりに唱えてはならないと書いてあるんです。それであえて主語を明確にしないということを聖書はするわけであります。つまりここで罪を許される方、そのお方は神様であるということを明言しているということなわけです。それでここで語られている内容はイエス・キリストを信じる者が受ける水のバプテスマ、洗礼式のことを語っているのではないかと言われているわけであります。大川先生が洗礼式の時に、子よ安心しなさい、あなたの罪は許されたと宣言される、そのことをまさにここで意味しているということであります。したがってイエス様がここで語っていることはイエス・キリストの十字架の福音を伝えるようにということであります。 私たちは今2033年までにこのイエス・キリストの十字架の御業によって成し遂げられた罪の許しの福音を全ての人に伝えるというビジョンを掲げております。イエス・キリストの復活が意味していること、それは救いだからであります。誰でも救われます。主の皆を呼び求める者は皆救われるんです。イエス・キリストを信じる者は共にアーメンと言いましょう。アーメン。イエス・キリストの復活によって新しい世界は始まりました。第2番目にイエス・キリストの復活が何を意味したか、それは聖霊の恵みであります。聖霊の恵み。先週大川先生が詳しくこのポイントを説教されていますので、ぜひぜひ YouTube で聞いていただければと思います。必ず聞いていただければと思います。以前ある学者がこのようなことを言っておりました。イエス・キリストの復活によってもたらされた新しい世界という全体像はわかるけれど、問題は今ここで目の前にいる人にどう対応したらいいのかということなのです。できることなら解決を与えてあげたいんです。でも牧師として何もできません。結局祈り、神に委ねるのです。解決できないというのは本当に謙遜にさせられます。しかし神にはできます。ですからその人が神との関係を築くことができるように援助しています。今日の箇所をよく見ていただきますと、イエス様は弟子たちをただ使わしたわけではありませんでした。22節をご覧ください。22節にこう書いてあります。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。聖書の最初の章、創世記を見ますと、人間というのは神様が命の息を吹き込まれたことによって生きるものとされたと書いてあるわけです。同じように人はこのイエス・キリストの復活によって始まった新しい世界に生きるために聖霊なる神様が必要なわけであります。聖霊とは三位一体なる神の第三位格、生ける神の臨在、聖霊なる神様であります。今ぜひ想像してみてください。よろしければ目を閉じて想像してみてください。よみがえられたイエス様が今ここにおられます。今この時私たちに息を吹きかけておっしゃっています。聖霊を受けなさい。聖霊を受けなさい。アーメン。アーメン。どうぞ目を開けてください。第3番目にイエス・キリストの復活が何を意味したか、それは癒しの恵みであります。癒しの恵み。マルコによる福音書を見ていただきますと、よみがえられたイエス様が弟子たちにこのように命じられました。病人に手を置けば治る。要するに病気の癒しのために祈りなさいとイエス様が命じられたということであります。私も癒しを体験した者の一人であります。6年前、私は新型コロナで重症化し、死を覚悟するようにと言われました。でも本当に多くの方々の祈りによって、皆様のお祈りによって癒されました。イエス・キリストの復活によって始まった新しい世界には癒しの恵みの世界があります。私は新型コロナで入院し退院してから、最初は毎月、そして2ヶ月に1回、そして最後に1年後検診がありました。最後の検診の日、 CT を見ても血液検査を見ても肺炎の跡もなく、数値も全て正常値で医学的には問題はないと考えてよいと言われました。その時妻と一緒に診察室に入ったんですけれども、コンピューターのモニターに大きく映し出された診断書にこう書かれてたんです。脂肪肝が改善。帰り際に妻が一言、神様から第二の人生に向けて健康をリセットしていただいたんですね。 私は与えられた第二の人生をますますイエス様のために生きたいですと祈りました。神様はその祈りに応えてくださったんだと感じております。イエス・キリストの復活によって始まった新しい世界には癒しの恵みの世界があります。アーメン。第4番目にイエス・キリストの復活が何を意味したか、それは祝福であります。祝福の世界であります。イエス・キリストを信じるだけで死後天国に行くことができる、それだけでももちろん十分良い知らせであります。しかし神様はこの地上においても私たちの人生を祝福してくださる神様であります。イエス・キリストを信じる者にさまざまな祝福の世界が開かれていきます。実は本日私が牧会していた堺シャローム福音教会では2名の方の洗礼式が行われております。先週も1名水のバプテスマを受けました。この3名のうち2名は長年妻が担当しておりました教会学校の生徒なんです。そしてもう1人は堺シャロームの教会員のケンジ君の大学生時代の友人 T 君であります。ケンジ君は大学時代からこの T 君がイエス様に出会うことができるようにずっと祈っておりました。祈祷課題に出してみんなでこの T 君のために祈ってたんです。大学卒業後 T 君にいろいろな試練がありました。それでケンジ君が教会で開催していたキリスト教の基礎講座アルファコースに T 君を誘ったんです。それで T 君は教会に足を運ぶようになりました。長い話を短くしまして5年の時をかけて今日 T 君は洗礼を受けるんです。実はケンジ君は仕事で今ドミニカ共和国に駐在してるんです。それで長年祈ってきた T 君が洗礼を受けるのに自分は立ち会うことができないとケンジ君はもう非常に残念にしていたんです。ケンジ君の祖母は熱心なクリスチャンで堺シャローム福音教会の開拓期から支えてくださった方でありました。その祖母が突然この3月の終わりに天に召されました。それで葬儀のためにケンジ君は急遽ドミニカから帰国することになったんです。しかも会社がその飛行機代も全部出してくれたんです。結果的にケンジ君は葬儀に参加するだけでなく長年祈ってきたこの T 君の洗礼式にも立ち会えることになったんです。イエス・キリストの復活によって始まった新しい世界には祝福の世界があるんです。アメン。第5番目にイエス・キリストの復活が何を意味したか、それはイエス・キリストが再び来られる再臨の希望であります。イエス・キリストの復活は終わりの日の死人の復活、体のよみがえりが確かなものであるということを保証しております。やがてイエス・キリストは再び来られます。そして全てが正されます。この再臨というのは死後の命の後の命の話でありますが、イエス・キリストの復活によって始まった新しい世界には死後の命という天国の希望もあるわけであります。先週4月1日に妻の父が天に召されました。父は1945年9月生まれ、旧満州から帰国の大変な時に生まれたと聞いております。さらに父の父はシベリアに抑留され、その後も何年も帰国することができず大変だったと聞いております。父はアルコール依存症で、私の妻は幼い頃父から虐待されて育ちました。30年ほど前、妻が東京キリスト教大学に在学中、父は肝臓がんになり危険な状態になりました。その中で私の妻はこのままの関係ではいけないと、そんな父を許す祈りをしたと言います。また教会を挙げて父のために祈りました。 すると奇跡的に父は癒されました。そして私の妻との関係も回復しました。しかしそれでもなかなか父は洗礼を受けようとはしませんでした。ところが3年前、突然父が洗礼を受ける決心をしたんです。周りが驚く出来事でありました。洗礼式の時に父がこう言ったんです。はっきり言いまして、自分でもよくわからないのです。何がわからないかというと、何が実際僕の背中を押してくれたのか。これは私の力の、また考えの及ぶところではない。これはもうはっきりと言って、神様が実際には私がお前の背中を押したんだと。それから3年、父は母と共に楽しく教会生活を過ごしておりました。ところが最近になって体調を崩し、今年の元旦の礼拝に来たのが父が教会に来た最後となりました。先々週、妻の実家から父が危険な状態であると連絡がありました。それで急遽妻と子供たちは兵庫に向かいました。父はもうあまり話をすることもできない状態だったそうであります。長男がバイオリンで慈しみ深きを奏でますと、突然一緒に歌い出したんです。慈しみ深き友なるイエスは、我らの弱きを知りて憐れむ。そして妻が祈ると、アーメンと言って、その後こう言いました。主よ、感謝します。それが妻がこの地上で最後に聞いた父親の言葉だったそうであります。いかがでしょうか。イエス・キリストを信じる者には希望があります。イエス・キリストの復活によって始まった新しい世界には、神聖、聖火、神油、祝福、再臨の世界があります。主は確かによみがえられました。イエス・キリストを信じる者は共にアーメンと言いましょう。アーメン。祈ります。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美します。イエス様、あなたが私たちのためにあの十字架にかかり、死に葬られ、三日目に死からよみがえられたことを感謝します。イエス様、あなたが私たちの罪のためにあの十字架にかかり、死に葬られ、よみがえられましたから、今誰でもイエス・キリストを信じる者には希望があることを感謝します。イエス様、あなたは確かによみがえられました。あなたの復活によって始まった新しい世界、神聖、聖火、神油、祝福、再臨の恵みを感謝します。どうか一人でも多くの方がイエス・キリストを信じ、イエス・キリストにあるこの恵みの世界を体験することができますように。生ける神、主イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りします。アメン。